一人の科学者としてそれはありえないことなんです。まあこういうふうに言ったそうです。これは彼のこと非常にショックと申しますが、彼に勇気づけて励ましを与えた。彼もこの一つの神様の祈りに答えとしてですね、彼を受け止めたということでありました。そんなお話をしてくれたんですよ。世界がどうしてできたのか、人間は一体何であるのか、まあ実際さまざまな疑問に対して科学的なアプローチや哲学的なアプローチ方法で人生あれ神様をこの求める、そして神様を見出し認めるということがあるかもしれませんけども、だけど皆さん知っておいていただきたいと思います。聖書はそういうアプローチ、そういう方法でですね、神様を語ってないんです。もちろん聖書の中には歴史が出てまいり、科学も包含されている、全てのことが人間と人間の周囲のことが天地万物の創造からで書いてありますけども、出てくるわけですけども、しかし聖書の書き方というものはですね、極めてですね、この何て言いますか、まあ、今の言葉では実存的なアプローチと方法と申しましょうか、私たち人間自分自身の内的なところにですね迫る、そして問いかける、そして答えを出してくるというね、そういう書き方がしてあるというんですね。聖書は私は人間の深い内面に光を与えている書物だということですね。科学的な書き方をしていないということですね。ですから今皆さんと一緒に取り上げたいと思うんですが、キリスト信仰において私が認めるべき 大事な事実がいくつかあると申しましておりま申し上げておりますけども、それは私たちの内面に光を当てられた事実である。二つのこと、いや三つのことを申し上げます。第一は、それは罪という事実です。人間には罪があるという事実なんです。内側に光を与えて、そこで明らかにする事実、私たちの事実です。まあ、罪という事実を自分自身の事実、自分自身のこととして認めるということですね。これが信仰に至る大切な認識であります。まあ、罪という言葉はですね、なんとなく嫌な響きを持っております。耳ざる見もんじゃないんですね。できればあまり触れてもらいたくないと思っていらっしゃる。私たちもそう思うんです。しかし、どんなに臭いものに ふたしきに塞いでみてもですね、罪という問題は紛れもなく私たちのうちに現存する、これは確かな事実がありますね。しかもこの罪を、私たちは何とか解決、この罪に目覚めると何とかこれを処理したい、解決したいともがくわけでありますけれども、この罪を自分でどうすることもできないというもう一つの事実があるんですね。イエス様が神殿宮で教えておられた時のことであります。そこへ姦淫という恐ろしい罪を犯したその現場で捕らえられたという一人の女性をですね、男たち、律法学者たちがイエス様の前に引き出してきた、引っ張り出してきた。そして言いました。モーセは立法の中でこういうような一打ちにするように命じています。何時会員する中であります。ところでイエスよ、あなたは何と言われますか、まあ、こういう訴えですね。まあ、石打ちの刑というのはですね、このイスラエルの共同体の中で、聖なる共同体の中で犯されたこの恐ろしい罪というものをみんなでこれ共同体で憎んでですね、みんなの意思を持ってですね、その罪を憎むという意味において、その罪を犯した人を意思で撃って殺してしまう。簡単には死ねない。これは非常に凄まじい刑です。人々がイエス様をですね、この会の現場で捕らえた女をこの連れ出してですね、イエス様をしてですね、この執行人、この刑の執行人にしてやろうという算段だったんですね。イエス様を陥れて訴える材料にしようと試みたんですね。許してやると言ったらイエス様は立法破りだ、終身生と言ったらあいつはあんなに残酷な男だぞと、こういうことになるわけですね。このことをイエス様がお存じでありましてね。ところが ですね、訴え続ける中でイエス様はどうしてらっしゃるかというと、黙って地面にかがみ込んで指でですね、何か物を書いていらっしゃる。背を向けていらっしゃる。彼らはどうするんだ、どうするんだと問い続けます。イエス様はやがて立ち上がって一言言われたんです。あなた方のうちで罪のない者が最初に女に石を打て。これは大変な言葉でした。イエス様のこの一言葉で、自分を正しいとして、あれ神の立場において、そして罪を犯した者を指さして、イエス、あなたはどうするのか、どうするのか、鋭く迫っていた彼らですが、その指をですね、彼らはこの言葉によって自分に向けさせられた。そういうお前はどうだ、どうなのか。この言葉は彼らの心の闇を照らしたんです。するとみんなはどうしたと思いますか。しばらく沈黙が続きました。そして誰もがその場にいることが耐えられなくなったんですね。そして面白いですね、年長者の者たちから始めて、年寄りは分かってるんですね多くの人生経験してますから、年寄りから始めて一人去り、また一人去り、そして次に誰もいなくなったって書いてある。残されたのはイエスとその女です。女はね、みんなが逃げたから自分の命を救うために逃げることもできたんですが、不思議なお方のお言葉に問えられて、そこにとどまりすぎて、イエス様はこの女に言われます。あなたに、あなたを石打つ者は誰もいないのか。女は答えます。主、誰もございません。イエスは言われます。私もあなたを罰しない、今後も罪を犯してはいけない。イエスは許してくださったんですね。イエスはこの女のためにも十字架におかかりになるわけであります。これは皆さん、ヨハネの8章に記されている話なんですね。どんな高顔無知な人でも自分のことを棚にして人を指さしていたときは分からなかったんですけども、今度その指を自分に向けさせられたときに、私には罪がないと言える人は誰一人いないということなんです。もし罪の事実が自分のうちに認められないならば、その人はキリストを信じる必要はないんです。なぜならばキリストは罪からの救い主だからです。で、キリストを信じる信仰というのは、まずこの罪という現実事実を認識する、認めること、そしてその罪について自分でどうすることもできない、救えないという事実を正しく知ることから始まるんですね。第一は罪についての現実の認識だと申しましたけども、第二は死という事実、現実の認識ですね。誰にでも死がやってまいりました。死は全ての人にとって例外のない事実ですね。あなたにも死がやっていく。ダンテの地獄編の第1ページに書かれている言葉です。死は観念ではない、抽象ではない、厳然たる事実です。若くても、今元気だったとしても、まして年齢を重ねている私にとりましてはですね、私のあなたの明白な事実でありますね。現実であります。昨日読んだ列王記下の20章聖書3日の中で、ヒゼキヤという王様の祈りが出てきましたね。ヒゼキヤ王は年を取ってから病気になったんですね。ある日預言者イザヤから、あなたの家を整理しなさい、あなたは死にます、治ることはありません、まあ、こういう最後通知を宣告された。ヒゼキヤは自分の死を宣告されてショックのあまりですね、子供のように大声上げて寝台が寝てたわけですが、その壁に向かって、誰も見られない壁に向かって大声を上げて泣いたと聖書に書いてあります。彼はたくましく強い王様でした。国を改革して良い政治をした大人物であります。その彼が死を宣告されて、家宝を壁に向けてですね、大声を上げて泣いてるんですね。神様は このヒゼキヤ王の涙の祈りを聞いて憐れんでくださいました。そしてなんと彼の余命を15年延ばすと言ってくださったんですね。すごいですね。皆さんでもこういう話ってのは案外私たちの周囲にもあるんじゃないですか。